7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月18日日曜日、今晩からの番組は、はじめに、先週1週間の主なニュースをお伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア中国は密輸対策のために協力するについてお伝えします。財務省の税金総局は中国税金との協力をしています。税金総局のヘルパンブディ局長は2月11日日曜日にジャカルタで、この協力の目的はデータ交換と技術の形で協力を実施し、効果的に違法な商品で人材売買に対策するための知識と能力の開発協力のためだと述べました。この情報交換と執行に関する税金の協約のコミットメントは、組織的な取引犯罪の脅威が大きく増加しているために行われるので、インドネシアと中国の税金が特別な注意を払う必要があるからです。ヘルパンブディ局長は、両当局はまた監督の分野で知識と訓練や捜索と調査の調整を共有することで、事業員の能力を向上させることに合意したと付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア創造業の付加価値増大は ASEAN で最高についてお伝えします。インドネシアは ASEAN 最大の創造拠点となったと考えられました。これは非石油ガス加工産業の発展に焦点を当てて、経済を変革しようとする現在の政府の取り組みと一致しています。エランガ・ハルタルト産業大臣は2月11日日曜日にジャカルタで、より生産的であり広範囲でチェーン効果を提供するので、創造は国家経済を刺激する重要な鍵となると述べました。彼によると、産業は国内原材料の付加価値を高めることができ、多くの人材を普及し、輸出から外国為替を生成し、最大の税金と消費税を吸収することができます。付加価値の高い創造業の成長の側面から見ると、インドネシアは ASEAN 諸国の中で最も高い地位を占めています。インドネシアの創造付加価値は 4.84% に達する可能性があり、一方 ASEAN では 4.5% ぐらいです。国際的にインドネシアは現在世界で9位に位置しています。それでは次のニュースです。農業大臣、国際連合食料農業機関は中央スラウェシ州で保全農業を開発するについてお伝えします。農業大臣と国際連合食料農業機関は、乾季土地におけるトウモロコシの特別取り組みを 支援するため、中央スラウェシ州で保全農業のコンセプトを開発することに準備ができています。これは、月曜日に中央スラウェシ州のパルーで、食品作物園芸局の事務所での中央スラウェシ州における保全農業の社会化のイベントで明らかにしました。中央スラウェシ州の食品作物園芸局のトリエリアニ・ラマカンパリ局長は、中央スラウェシ州の換気した土地は約500万ヘクタールだと説明しました。60万、70万ヘクタールはトウモロコシを含む食料園の開発に利用できます。保全農業は土地の復活させて特別取り組み活動における植林と生産性の向上という幅広い目標の達成を支援することができると期待しています。それでは最後のニュースです。インドネシアはイタリアでの最大の観光展示会でビヨンドバリーを促進するについてお伝えします。2018年2月11日日曜日にイタリアのミラノで国際観光プロモーションイベント2018年ミラノのラボルサインターナショナルデルトゥリスモ BIT で600人以上のインドネシアのパビリオンに来ました。インドネシアのパビリオンコーディネーターとして在ローマインドネシア大使館は様々なサービスと観光地でインドネシアとイタリアの両方の6つの旅行会社を誘っていました。在ローマインドネシア大使館の記者会見でインドネシアの観光地に関する様々な質問は熱心的な訪問者を提供させたと述べました。すでに知られているバリーとロンボク以外にプティング岬、コモド島、タナトラジャ、ラジャアンパなどイタリア最大の観光点で注目を集めました。バリ島以外の様々な地域への関心が高まっていることはイタリア社会の視点からバリ島に加えて観光資源の多様性が増していることを示しています。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
運営管理会社が決定、アチェ州のアルン経済特区開発についてお伝えします。ダルミナスティオン経済調査大臣は2月12日にアチェ州のアルンロクスマウェ経済特区の運営管理会社としてパトリオットヌサンタラアチェが正式に決定したと発表しました。同社は国営肥料ププクヒスカンダルムダとアチェ開発地方公社が昨年12月に設立しました。国家資産管理庁と協議をし、ロクスマウェ市のキランアルンや北アチェ県のデワンタラジャムアン各地区にまたがる総面積2622ヘクタールを開発、液化天然ガスプラント事業などを推進しています。また同日に国営港湾運営の第一ペリンドは特区開発に参加する4社と覚書を締結しました。パーム油の貯蔵タンクや液化石油ガスのボトリング工業、合金やセメント関係の事業所を今後2年以内に建設します。ダルミン大臣は経済特区の開発はジャワ島内がサービス分野、ジャワ島外は他の産業と住み分けていくと説明しました。タジーキの経済特区開発は土地収用問題で難航しているが、アルン経済特区は2014年に操業停止した天然ガス開発の国営アルン NGL の跡地など国有地を利用するため円滑に進んでいるとの見方を示しています。アチェ州のイルワンディ・ユスフ知事は2月13日にユスフ・カラフ副大統領と会談し、地熱や水力などの発電所事業に注力します。 総額15兆ルピアの投資を募ると意気込みを述べました。エネルギー開発には中国やトルコなどの複数の企業が乗り出しているということです。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1932年2月18日、日本が中国北東部に満州国の国家を設立したことで始まります。日本のサポートによる満州国の設立は、日本の南満州銀道局の制御を含め、最終的に中国、日本、ソ連間との紛争の対象となりました。満州国の確立は、中国の本土で日本がより安全に自由に移動することを目的としています。しかし、第二次世界大戦中、満州エリアはソ連によって争奪されました。次の年にソ連は中国に満州を戻しました。次は、ガンビアはイギリスからの独立を獲得したについてお伝えします。今日はガンビアの独立記念日です。ガンビアはアフリカで最初のイギリスの植民地です。そのガンビアは1588年からおよそ400年イギリスの植民地でした。この国の豊かさはイギリスによってもたらされました。第二次世界大戦の結果とイギリスの損失は、1963年にイギリスはガンビアに電力自立性を与えました。植民地領域を維持するために、彼はもはやできなくなりません。1965年2月18日にガンビアは独立を獲得し、英国連邦小国の一員となりました。1970年にガンビア政府のシステムは共和国となりました。最後は、イラクでのあるインドネシアの民間テレビ局のジャーナリストの人質の事件についてお伝えします。イラクでの任務にしながら、2005年2月18日に2人のインドネシアのジャーナリスト、ムーティア・ハフィとカメラマンブディアントは、イラクでの任務する武装集団によって人質されました。武装集団によって人質を逮捕され、開始されました。ムティアとインドネシアのある民間テレビ局の最後の連絡先は3日前です。地元の治安部隊、インドネシア共和国の外務省と関係した民間テレビ局は、支援され人質の解放と交渉した後、最終的に2005年2月21日にムティア・ハフィット・ブディアントを解放されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、ス スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はパレンバン、カラフルにアジア大会準備着々についてお伝えします。8月18日に開幕するアジア大会のメイン競技会場の一つとなる南スマトラ州パレンバン市では、インフラ整備や競技場の建設が着々と進みます。ピンクや黄、緑などに彩られた大会の看板や装飾が目立ち、市民は街がカラフルになってきたと述べました。ジャカルタから飛行機で約1時間のパレンバンの第二スルタンマフムッド・バダルディン空港に到着すると、アジア大会の大きな看板やマスコットキャラクターのジャワサイ・カカ・バウェアン・ジカ・アトゥン・オーフー町・極楽町の一周ビンビンが迎えてくれます。空港出口では大会会場の複合競技施設ジャカバリンスポーツシティへとつながる高架式の次世代型交通システム LRT 建設が進んでいます。全長約23キロ、13駅を設置します。進捗率は 86% で、6月に完了予定です。すでにレール部分はつながっており、各省で高架駅の建設が進んでいます。レールを沿うようにして空港から南東へ車を走らせること約40分で、パレンバン市を南と北に分断するムシー川、アンペラ橋付近に到着します。競技場へ行くには川を渡る必要があり、周辺では新たな橋の建設が進んでいます。現在ある橋はアンペラ橋、そこから南西に約7キロ離れた第二ムシ橋、西側に隣接する第三ムシ橋の3本あります。新たに第4ムシ橋と第6ムシ橋の2本を建設中です。アンペラ橋を渡り、15分ほど南東へ車を走らせると、複合競技施設 GSC に到着します。市内から GSC 行きのバスが出ていることもあり、入り口を入るとすぐに大会開幕までの時間を表示する時計があります。そのすぐ後ろに女子サッカーに使用されるスリビジャー競技場が見えます。すでに完成した同競技場を外から覗くと、赤や黄、青いに色分けられた座席と綺麗に整えられた芝生が見えます。さらに場内を北東側に進むと、ボートとカヌーの競技場になる潮水池が見えてきます。そこには魚がいる池を見て楽しむ子供や、芝生でゆっくりとご飯を食べている人もいます。周辺では軽食を取ることができる個室の建設も進んでいます。先週、フーはすでにアジア大会組織委員会事務所の向かいに完成しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア空を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はマルク州のポンボ島をご紹介します。 マルク州は美しい水中やかなり小さな島々があるので戦闘州として呼ばれています。したがってここで死する場合、美しい小さな島の一つであるポンボ島を訪問しなければなりません。この島はミニ自然保護区となった美しい水中ツアーがあります。ポンボ島はアンボン島とハルク島の中央に位置しています。かなり上にポンボ島の領域全体は中部マルク地区のサラフト区に、かなり上にポンボ島の領域全体は中部マルク地区のサラフト区に含めました。距離はマルク州の州都アンボン市からわずか5キロです。この島に行くために約1時間のテレフ港で、北へアンボンの町から公共交通機関を使用することができます。その後港からは島に到達するために10分間のスピードボートを使用することができます。スピードボートを高速化するためには約6万ルピアから10万ルピアまでを支払う必要があります。ポンボ島は美しい小さな島です。幅広さは約2、3ヘクタールです。それは海岸の木で美しい白い砂浜に囲まれています。海域は部分的または完全にラグーンを囲む環礁またはサンゴ島の形で大小の岩の一連です。透明な海水は海底の観光スポットを見ることができます。潮が来ると海の底に隠れている岩は魅惑的な背景を形成するために表面に来ます。ダイビングはこの島で好きな観光活動です。ポンボ島の海底にダイビング時、魚の様々な種類、貝、サンゴ礁、他の様々なユニークな形状などの海洋生物の豊かが表示されます。水中の美しさを深究することに加えて、ポンボ島の美しさを楽しんでください。それは島を囲むことができ1時間歩きます。歩き回るときはポンボ島や他の鳥の様々な種類などのマルクのこういう種の鳥を見ることができます。ポンボ島はポンボ島の火炎症や巣です。この島では宿泊施設がありません。滞在したい場合はキャンプや近くの町であるアンボンに滞在することができます。この島にキャンプすることを決定した場合は、服、シュノーケリングやダイビング用品、食品や飲料、衣浴品などすべての機器を持参することをおすすめしています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はアイランガ大学は結核診断アプリケーションを作成する ことについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、現在結核の患者がすでに減少しましたが、インドネシアの結核患者数はまだ比較的に高いです。そのため結核の対策方法が必要です。この病気の患者を減らすために早期発見努力も重要です。リスナーの皆さん、結核を対策するためにアイルランド大学の学生が結核病の診断できるアプリケーションを作成しました。この学生たちの名前はムハマッド・ハフィルディン、マフムッド・ヒダヤト、そしてビダヤトル・マスラです。彼らのアプリケーションは患者が経験する一般的な症状から作成されました。このアプリケーションは患者が医者から治療を受ける前に結論と事前診断をもたらすことができます。ハフィルディン氏によると、このアプリケーションはファージー論理で診断をもたらすことができますので、とても便利です。そのために普通の人々は早期に症状の早期診断を行うことができ、すぐに投薬を受けることができます。ハフィルディン氏は数学学部の学生ですが、ファージ論理を勉強したことがあるため、またはビジュアルベーシックのアプリケーションを使用することができるため、数学の学生でもこのような医療のためのアプリケーションを作成することができます。また彼らもドクター・スートモ病院の医療機能スタッフからの指導ももらいました。アプリケーションを作成する前に、彼らはまず大学の結核専門家ドクター・ニマデ・メルタニア氏からの指導を受けて、それから医療機能スタッフに勤める医者の勧めで、彼らはトゥティックスミアティ氏と出会いました。彼女からアプリケーションのベースになれる医療記録をもらいました。その後彼らはアプリケーションの作成を始めました。ハフリオディン氏と彼の同僚は、このアプリケーションが人々に役に立てるよと希望しています。またこのアプリケーションが結核の患者が減少することができるようにと彼らが望んでいます。リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性歌手アリカをご紹介します。それでは皆さん、まずはアリカの曲アクスカタマンムを聴いてください。 ガリス・アリク、イスラム・マディナという本名を持つアリカは、彼女の歌手としてのデビューはテレビに行われたコンテストに参加した時でした。2006年に彼女はサーバッタル・サイアンという曲を作曲したことがあります。この曲で彼女は3つのアミアワーズ2006年を受賞したことがありました。では皆さん、次の曲はアリカのルカを聴いてください。ルカという曲は2018年1月26日に作曲されました。この歌はアーディ・ナダ・プルマナに作曲されて、そして音楽がトーパティに作られました。この曲は恋人を失った症状について語っています。この曲はアリカの次のアルバムにリリースされる予定です。そのアルバムは3月に販売される予定です。それでは皆さん、最後にアリカの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Yeah.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama? Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Ataukah semua ini salah duga? Aku yang hanya GR saja. Di saat diriku
インドネシアの声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Jakarta 10011です。もしくは E メールでもお送りいただくことができます。アドレスは japanese@voi.co.id です。皆様からのお便りお待ちしています。
Terjadi kepadaku, ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untuk ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untukmu, cinta ini takkan ku beri, hanya kamu di hatiku. Cinta kan bertahan hanya untuk.
インドネシアの声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Jakarta 10011です。もしくは E メールでもお送りいただくことができます。アドレスは japanese@voi.co.id です。皆様からのお便りお待ちしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。